17節から33節まで拝読いたします。旧約聖書ではページ39ページです。では拝読いたします。イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだ。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘った。それらはフィリシテ人がアブラハムの死後塞いでいたものである。イサクは父がそれらにつけていた名と同じ名をそれらにつけた。イサクのしもべたちが谷間を掘っているとき、そこに湧き水の出る井戸を見つけた。ところがゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言ってイサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。ところがそれについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。彼はそこからベールシャバに登った。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。その頃、アビメレクは友人のアフダテとその将軍ピコルとゲラグからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。あなた方は私を憎んで、あなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。それは私たちがあなたに照らしをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今、主に祝福されています。そこでイサクは彼らのために宴会を催し、彼らは飲んだり食べたりした。翌朝早く、彼らは互いに契約を結んだ。イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼のところから去っていった。ちょうどその日、イサクのしもべたちが帰ってきて、彼らが掘り当てた井戸のことについて彼に告げていった。私どもは水を見つけました。そこで彼はその井戸をシブアと呼んだ。それゆえその町の名は今日に至るまでベールシェバという。アメン。
この夏は信仰の勇者というシリーズで旧約の人物のことを学んでおります。すでにノアとアブラハムを取り上げましたね。3人目はイサクです。でもイサクにはこの勇者というタイトルがちょっと似合わないような気が皆さんしませんか。イサクはとても従順で柔和な人物だったからですね。イサクが父親のアブラハムによって生贄として捧げられようとした、 そのことは先週学びましたが、あの時イサクは本当に父親の言うがままに従っていますね。創世記22章でしたけれども、イサクは焚き木を背負って父親のアブラハムと一緒に山を登る。ですからそれだけのもう体力がある、少年と言いましょうか、青年と言いましょうか、そのぐらいの年齢にまで成長していたのであります。ですから自分を縛り上げて、その焚き木の上に乗せて刀で殺そうとする父親にイサクは反抗することができたはずですね。ところがイサクは父親の言うがままに縛り上げられて、そしてその焚き木の上に乗せられて、父親が刀を振り下ろすその時も何の抵抗もしていないのです。イサクは父親に全く服従していた、従順なそういう姿が創世記の22章にありました。今朝の創世記26章でもペリシテ人たちがこの自分のイサクのお父さんのアブラハムがせっかく掘った井戸、それをみんな埋めてしまった。そしてイサクを追い出してしまうのであります。その時に争うことなく引き下がっております。それは12節から16節のところに書いてありました。今日読んでいただきました17節のところでは、ゲラルの羊飼いたちがこの自分たちが掘った井戸をですね、これは俺たちの井戸だって彼らが主張したときに、それをただ言うなりになって彼らに渡して、また別のところに井戸を掘る、そういうことをしていますね。イサクの柔和な性質というものが今日の26章のところに見られるわけです。ではイサクはただ周りの人の言うがままでなってしまった弱々しい人だったかというと、そうでもないようですね。イサクのしもべたちとゲラルの羊飼いたちの間に争いがありました。その時イサクは自分のしもべたちに争うもんじゃないというので引き下がらせています。でこういうことというのは、リーダーシップがなければ、イサクがちゃんとその自分のしもべたちをコントロール していなければできないことであります。この争いを煽るっていうのは割と簡単なことなんですよね。さあやれやれなんていうことでですね、できるわけなんですが、血気盛んなしもべたちを説得して従わせるというのは並大抵のことではありません。それからイサクを追い出したペリシテの王アビメレクがやってきました。このアビメレクというのはアブラハムの時にも出てきましたから、同じ人物なのか、それともアビメレクというのは父なる王という、そういうすごいもったいぶった名前ですので、固有名詞というよりは、のペリシテの王様のことをアビメレクとそう呼んでいたのでしょうね。別の人物かもしれません。まあ、ともかく彼がやってきました時にですね、27節を見ていただくと分かりますように、なぜあなた方は私のところに来たのですか、あなた方は私を憎んであなた方のところから私を追い出したのに、とイサクは言うべきことをはっきりと言っています。イサクはやはり勇者でありました。しかし荒々しい勇者ではなく、イサクは柔和な勇者であったということができると思うのです。イサクばかりではありません。神様を信じる者には強さとともに、イサクが持っていたような柔和さというものが求められるのです。三条の説教、マタイの五章から七章にあるところですが、そのところでイエス様は言われましたね。義に飢え渇いているものは幸いです。心の清いものは幸いです。平和を作るものは幸いです。義のために迫害されているものは幸いです。つまり正義を追求してやまない勇気、あるいは周りがどんなであってもそれに調子を合わせないで自分を清く保つ、そういう純粋な心、あるいは争いの中に平和を作り出していく創造的な力、そして迫害にも屈しない強い心、 それをイエス様は私たちに求めていらっしゃるのです。神様を信じる者、キリストに従う者はこの世にあって、そういう強さというものを持っていなければいけませんね。ある人はクリスチャンにを表して人畜無害というふうに言いましたけれども、害にはならないけれども役には立たないのがクリスチャンだというふうなことを言われたこともありますが、クリスチャンは決してそんな無力な存在ではないし、またそうであってはならないと思います。社会を、そして世界を変えていく者たちであり、そうでなければならないと思いますね。しかしながらクリスチャンは仰々しく正義を振りかざしたり、自己を主張したり、自分たちのイデオロギーを他に押し付けたり、あるいは歯を食いしばって痩せ我慢をする、そういう者たちではありません。イエス様は言われました。心の貧しい者は幸いです。悲しむ者は幸いです。柔和な者は幸いです。憐れみ深い者は幸いです。クリスチャンには自分の弱さを知る、そういう心、また自分の罪を悲しむ心、自己主張をせずに他の人々、そして何よりも神様の御心を願い求める柔和な心、また人の痛みを感じ取ることができる憐れみ深い心が求められているのです。柔和、素晴らしい言葉ですが、どうしたらイエス様が求めていらっしゃるそうした柔和というものを持つことができるのでしょうか。理不尽なことや自分勝手なことがあまりにも多い現実の中で、柔和であり続けるというのは簡単なことではないと思います。どんなに気をつけ努力していましても、私たちの心はそういう周りのことで乱されてしまいましてですね、柔和さなどかどっかにこう飛んでいってしまう、私たちはどこに行ったら本当に柔和なものになれるのでしょうか。もう皆さん答えご存知ですね。イエス様のところに行くことであります。イエス様は言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心を優しく、へりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。マタイの11章の28節29節です。ここは口語訳では、私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを覆って私に学びなさい。柔和という言葉は、へりくだっている謙遜であるというふうにも訳すことができるんですが、私は口語訳の方がいいかなと思うのです。イエス様は、私は柔和で心のへりくだったものであるとこうおっしゃいました。でもイエス様がご自分で私は柔和であると言っているのは、ちょっと不思議な気持ちがしませんでしょうか。もし私たちがこんな言い方をしたら、随分嫌味に聞こえるでしょうね。それに私たちは、私は柔和だから、私は親切だからなどと、とてもとても言うことはできません。確かに私たちには柔和な時もあります。でもトゲトゲしい時もあります。私は親切だと自分で思っていても、いつも親切であるわけではない。たまには、あるいはしょっちゅうかもしれませんが、不機嫌な時もあるわけであります。私たちは常に柔和ではないし、いつも変わらず親切であり続けることはできないのです。しかしイエス様はどこまで行っても柔和のお方であります。イエス様は柔和そのものであると言ってもいいでしょう。こんなことを考えていますと、私はヨハネの福音書でイエス様が私は何々であると言われたことを思い出しました。イエス様は言われましたね。私は命のパンである、私は世の光である。それと同じようにここでもイエス様は、私は柔和である、 同じような意味で言われたのではないかと思うのです。イエス様が私は命のパンであると言われたのは、私が命のパンなのだ、さあ私のところに行って食べなさい、イエス様はご自分を私たちに与えようとしてそう言われました。私は世の光であると言われた時も、さあ私の光を受けてあなた方は命を得なさい、イエス様はご自分を私たちに差し出してくださって、ご自分のところに私たちを招いていてくださっているのです。ですからイエス様が私は乳和であると言われた時にも、私が乳和そのものなのだ、私のところに来て私から乳和を受けなさい、こう私たちを招いておられるのではないでしょうか。私たちに乳和なものでありなさい、そう求めておられるイエス様が私たちに乳和さというものを与えてくださるというのです。聖書のが私たちに何かを求めるときは常にそうですね。神様は私たちにこれこれのことをしなさい、こうありなさいと言われるときに、私たちが自分の力で頑張ってそれをしなければならない、ないものを作り出さなければいけないのではなくって、神様が私たちに何かを命じられるときには、必ず私たちにそれを与えようとしていらっしゃる。私たちが神様のご命令に応えようとしていくときに、神様はその命令を行う力、求めていらっしゃるものを私たちに与えてくださるのです。イエス様は私たちに乳和を求められました。その乳和はイエス様のところにあります。私たちがイエス様のもとに行くときに、それをイエス様からいただくことができるのです。ただし、乳和さというものを身につけるには、少しばかりの訓練が必要です。イエス様は言われましたね。私の首輝きを追って、私から学びなさい。私たちは私たちの人生という学校で、イエス様からの訓練を受けなければなりません。信仰の勇者たちと言われる人は皆、アブラハムもそうでした。イサクもそうでしたが、神様からの訓練を受けて約束のものを得たのです。イサクが乳和であったのは生まれつきというよりは、神様の訓練を通して彼もまた乳和なものにさせられていったのです。私たちはイエス様という一番素晴らしいお方からの訓練を受けることができます。イエス様は首輝きを追いなさいって言われましたが、イエス様の首輝きを恐れる必要はありません。イエス様は誠に乳和なお方であって、その首輝きは決して私たちの重荷にはならない、その首輝きは追いやすく、その荷は軽いからであります。私のところに来なさいと言ってくださるイエス様のお言葉に応えようではありませんか。このイエス様からご訓練を受け、イサクをはじめ信仰の勇者たちが持っていた乳和さというものを本当に身につけていきたいと、そう思いますね。さて、私たちは乳和であること、つまり神様の前にへりくだり、他の人に対して優しくあること、これは本当に大切なことだということを知っています。しかし一般には乳和であるということはあまり重んじられていないように思いますね。多くの人は乳和であったとしても、そんなものは一銭の得にもならない、いやむしろ損をするというふうに思っているのではないでしょうか。皆さんもアメリカにいらして、アメリカでは自分を主張しなきゃいけない、自分を大きく見せないとバカにされるよ、そんなふうに教えられ、また自分でもそう思ってきたのではないでしょうか。人のものでも奪い取らなければ機会を逃がす、まあビジネスの世界ではそんな方にも言われます。しかし聖書は、乳和でありなさい、乳和であることには大きな大きな報いが伴う、そう約束しているのです。イエス様のあの三条の説教のお言葉に、乳和なものは幸いです、その人は地を相続するからです、そうありますよね。イサクはこの約束の通り地を相続しています。イサクはペリシテ人との争いを避けてベールシェバにやってまいりました。その時神様はイサクに こう言われましたね。24節。私は子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。神様はアブラハムを選んで、私はあなたを大いなる国民にする、あなたを祝福する、この地をあなたとあなたの子孫に与えるとそう言われましたが、この約束をイサクにも引き継いでくださったのです。神様はペリシテ人にその土地を追われたイサクに、彼らの土地もやがてあなたとあなたの子孫のものになるんだ、そう約束してくださいましたね。この約束はイサクの子供ヤコブに引き継がれます。そしてヤコブの12人の子供たちはイスラエルの12部族となって、実際にアブラハム、イサクがあちらこちらを転々と行きました。そのカナンの土地、彼らが行き巡った土地を相続することになりました。柔和なものは地を相続する、本当のことであります。また柔和な人はその柔和さによって神様の祝福を受けます。イサクはアブラハムから財産を相続しましたが、それを一つも失うことはありませんでした。むしろその財産は神様の祝福によって増し加わっていっていますね。神様の祝福というものがイサクの生涯には目に見える形で与えられています。ですからイサクを追い出したペリシテの王様はですね、後で後悔しまして、きっとイサクが強いものになって自分たちに仕返しをするんじゃないか。それを恐れまして、イサクと平和条約を結びたい。わざわざイサクのところに出向いております。その時にペリシテの王様が言った言葉が、28節、29節にあります。ちょっと読んでみましょう。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今主に祝福されています。イサクがペリシテの王様に、私たちには主が共にいらっしゃるんだよ、私たちは主に祝福されていますよ、言ったんじゃないんですよ。ペリシテの王様がイサクにこう言っているんです。しかもここで使われている主という言葉は、神様のお名前の一つであるヤーウェという言葉が使われています。まことの神様を心からは信じていないペリシテの王様でさえも、神様のお名前を使ってイサクに与えられた神様の祝福を認めているのです。イサクが争いを仕掛けられてもそれを避け、不利益を受けてもそれを怒ったり嘆いたりつぶやいたりしないで、神様の報いがある、これを信じて歩み続けました。彼のその柔和な謙遜な歩みが証となって、ペリシテの王様をして、あなた方とは主はあなた方と一緒におられる、あなた方は主に祝福されていると言わしめたのであります。私たちはあの人は神様から祝福されていると、そんな風に人々から言われるような歩みができているでしょうかね。そうでありたいものであります。他の人からそう言われるということ以上に大きな証はありません。イサクは神様からの祝福を受けただけではありません。その祝福を証しするものになったのであります。あなたは祝福のもといとなるという約束は、イサクのその柔和な信仰と生活によって実現していったのです。新約時代の私たちクリスチャンは、このアブラハム、イサク、ヤコブに与えられた祝福のもといになるという約束を実は引き継いでいるのです。アブラハム、イサク、ヤコブに与えられた約束はイエス様の救いによって成就しています。 そしてイエス様を信じる私たちにその救いのメッセージが委ねられています。私たちはこれを周りの人々に伝えていきます。長い歴史の中でそれは今世界中に述べ伝えられていますね。私たちもアブラハムやイサクの信仰に習うときに、アブラハム・イサクが祝福されたように私たちも同じ祝福に預かることができます。そして彼らがその祝福を証ししていったように、他の人々に分け与えていったように、私たちもそうすることができるのです。で、今年のサンタバーバラの夏季修養会では講師の先生がテサロニケの手紙からお話をしてくださいました。講師の先生はテサロニケの手紙の途中から話してくださって、第一の手紙第一章からはお話にならなかったんですが、私はその先生のメッセージを伺いながら第一章のテサロニケ第一の手紙の第一章始めの部分を思い出していたのです。そのテサロニケの第一の手紙の第一章の6節からですね、ちょっと長いですけれども、こんな素晴らしいことがテサロニケのクリスチャンについて書かれています。ここも少し読んでみましょう。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。素晴らしいと思いませんか。テサロニケの人々はパウロが述べ伝えた救いのメッセージを聞いた、受け入れた、信じただけでないんですよ。自分たちから今度はまたその同じ福音のメッセージをマケドニアとアカヤ、これはつまりギリシャ半島全体のことを指します。ギリシャ半島の北の方はマケドニア、南の方はアカヤと言いますからね。つまりギリシャ全土に向けて述べ伝えた、証をしたと言っているんです。当時のギリシャは本当に人々がギリシャの神々、またローマの神々を拝んでいる、そういうところでありました。そういう中でイエス・キリストが誠の救い主である、彼こそ誠の神であると証していったのでありますから、その勇気というのは素晴らしいものだと思います。でももっと素晴らしいのは、彼らがイエス様は神様ですと言っただけではなくて、で周りの人たちがあのテサロニケのクリスチャンたち見てごらん、あの人たちはイエス様が全世界の王で、そのお方がもう一度天から来られるということを本気で信じているよ、そしてそのように生活しているんだよというふうに、もういつもいつもあちらこちらでそのことが噂になっているというんです。素晴らしいですね。皆さん、本当の伝道というのは私たちが一生懸命にイエス様は救い主ですということではなくって、周りの人々がイエス様が救い主なんだって、ほらサンタクララの人たちああ言ってたよ、本当に彼らを送信して生きているよというふうに人々に言わせるということではないでしょうか。テサロニケのクリスチャンたちは本当の意味の伝道をしていた、証をしていたんですね。神様がイサクを祝福してくださったように、神様を信じる者の生活を神様は祝福してくださる。しかしそれは必ずしも目に見える祝福とは限りません。神様に頼る者も健康に恵まれないことがあるでしょう。金銭的に裕福でないことがあるかもしれません。さまざまな苦しみに悩まされることもあります。しかし神様は
本当に柔和な心を持ち、謙遜に神様に従う者には人の思いに勝る平安、喜び、そういうものを与え、それで満たしてくださるのであります。恵まれている時に喜ぶことができるというのは、別にそれは信仰を持たなくても大丈夫でしょう。しかし試練や苦しみの中でも喜びや感謝、希望や他の人への愛のいたわりを失わずに生きていく、これは神様の恵みによらないでは、信仰なしにはできるものではないのです。私たちはこの信仰によってこの世の幸い、それもいただいていますが、この世の幸い以上の神様の祝福に満たされて、そして神様の恵みを証ししていくことができるのです。ヘブル人への手紙を見ますと、信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエソーを祝福しましたとあります。イサクは偉大な父アブラハム、そしてその自分の子供のヤコブは12人の子供を産み、そして大きな部族になったわけでありますけれども、その谷間に隠れましてあまり目立たないのでありますね。聖書でもイサクについて書いてあることはほんのわずかであります。しかし彼はその柔和な信仰によって歩みました。その信仰は報われて、アブラハムに与えられたその祝福を自分の子供のヤコブに引き継ぐという大切な大切な役割を果たしています。私たちはいかがでしょうか。イサクのように、また新約時代のテサロニケのクリスチャンたちのように、神様からいただいたこの素晴らしい祝福を他の人に分け与えていくという役割を果たしているでしょうか。柔和な信仰、それは人の目には小さなものとしてしか見えないかもしれませんが、神様の目には覚えられています。神様に覚えられ、必ず報われます。その柔和な歩みを歩み続け、多くの方々に神様の祝福を分け与えるお互いでありたく思います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたは聖書の中に信仰に生きた人々の姿を数多く残してくださいました。そしてそのことによって私たちを励ましてくださっていますこと、ありがとうございます。今朝はイサクの姿を通して、忠実に、謙遜に、また柔和に、あなたに従う者には必ず祝福を受けることができる、そのことを教えてくださってありがとうございました。どうぞあなたの祝福を他の人に分け与えることができるまでに私たちを祝福してください。そのためにも私たちに乳和という御霊の実を結ばせてください。そのために主イエス様のもとに行き、主イエス様の首輝きを追って主イエス様に習うものとしてくださいますように、乳和に報いがあることを私たちに信じさせてください。主イエスキリストの尊いお名前で御前に祈ります。アーメン。それではご起立ください。唱詠を捧げましょう。
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私たち一同と共に今日も明日も世の終わりまでも豊かにありますように。アーメン。